それではコーナー参りましょう。ロフトプラスワンからの道。このコーナーはサブカル中毒者の竹野内がロフトプラスワンから旅立つために新たな視点を探索するコンテンツ拡張型コーナーです。じゃあ今日のテーマいきます。今日のテーマ、 AI 研究者哲学者が見た広角機動隊展超濃密レポート完全版、これあります。今日は、
はい、
もうマジで、でもこれもトリガーだったんだよな実は。実はこの広角機動隊展が僕の脳みそにスイッチが入るきっかけでもあった。
ほう。
で、はい、まずちょっと広角機動隊の話ちゃんとしと、ちょっと今日の話が分かる分くらいにはちょっとするね。
お願いします。
あのかつてこのポッドキャストの番組でシャープ54、今日258だとか言ってるんだけど、
はい、
シャープ54、55、56で僕は3週連続で広角機動隊の3部作をやってるのね、このラジオで、
はい、
で本当に聞きたい人はそれ聞いてください。その時のシャープ54の時のテーマは3週連続企画広角機動隊 SAC を改めて語りたいっていう回で、
はい、
でこれはどんなタイミングだったかっていうと、これ2018かな19どっちか18だと思うけど、ネットフリックスで広角機動隊の新作である広角機動隊 SAC2045 が始まるってタイミングだったのよ、
はい、
だからその SAC シリーズの3部作最初の最初は、はい、広角機動隊スタンドアローンコンプレックス、これは2002の作品です。でこれが全24話のアニメだったのね、
はい、
でその第2弾広角機動隊 SAC スタンド、あ、セカンドギグ SAC セカンドギグ、これが2004年にやってて、うん、これも24話のアニメシリーズだったの、
はい、
で第3弾が広角機動隊スタンドアローンコンプレックスソリッドステートソサイエティ、これが2006になったわけ、
はい、
だから2002、2004、2006の3部作を3週に分けて喋ったのが僕がこのポッドキャストの番組のシーズン1の時に、
はい、
もう何年前、7年とか8年前じゃないにやってたのね、
はいはい、
だから僕はそんくらい広角機動隊超好きだし、まあ、ちょっとだから広角機動隊についてちょっとだけ言うとさ、
はい、
広角機動隊ってもともと城政宗さんが原作の漫画だったんだよね、
はい、
漫画原作城政宗の広角機動隊、それを押井守という偉大なアニメ監督が、
うん、
ゴースト・イン・ザ・シェル広角機動隊っていうアニメを作った、これが1995、
はい、
でこれは日本の VHS のビデオで初めてアメリカのビルボードチャートで1位になったアニメだよ、伝説のアニメ。はっきり言ってそこで書かれてることあまりに未来すぎてとか思想性深すぎて、はい、僕も95年なんてまだ14歳で僕その時見れるレベルなかった、
はい、
でもその押井守が押井守版の広角機動隊の続編に該当するイノセンスって作品を2004に撮った、
うん、
でこれがまあ言っちゃうと第二の広角って呼ばれてるのね、
はい、
城政宗が原作の漫画の広角機動隊が第一の広角、そして押井守が監督の広角機動隊を第二の広角と呼ばれていて、
はい、
で僕がその3週に分けて喋った SAC っていうのは神山健治、押井守塾の弟子、直系の弟子である神山健治が撮った、
はい、
これが第3の広角機動隊と言われてるの、うん、
はい、
で押井守版っていうのはね、重要なコンセ、あの、なんていうかな、物語って人形使いって話なんだよね。人形使い。はい、で、それは、草薙元子っていう主人公が、人形使いっていう、インターネット上にある巨大なウイルスとも言えないんだけど、すごい存在に同化していくって話なのね。
はい。
だけど、その世界とは全く違う広角機動隊。うん。だからね、どっちかというと広角機動隊の中のコンセプトのあるうちの電脳って概念、脳みそを電子化するっていう概念とか、体をこう義手とか義足みたいなものがどんどんどんどん体全体になる擬態って概念があるんだけど、 この電脳化とか擬態化社会における人間の定義みたいなことを、
はい、
ものすごいなんていうかな、うまいドラマ剣を使いながら、近未来なんかまあ本当にね、この原作のテーマをもっと掘っていった作品なんだよね。社会問題みたいなことが入っていったの、はい、それが神山健二が撮った広角機動隊スタンドアローンコンプレックスシリーズなのね、
はい、
でプロダクション IG が制作で音楽に菅野陽子さんっていうもう完璧なタッグで作ったのが広角機動隊 SAC で、広角機動隊マジ分かんないと分かんないからほんのちょっとだけ読むね、
はい、
広角機動隊とは西暦2030年、あらゆるネットが、ネットね、インターネットが眼根、目の根っこって書きます、眼根を巡らせ光や電子となった意志、意志ね、ウィル、意志、意志をある一方向に向かわせたとしても、あの孤独の子って書いて個人っていうんだけど、いい、光や電子となった意志をある一方向に向かわせたとしても、個人が複合体としての子になるほど、子、この場合の子っていうのは個体の子になるほどには情報化されていない時代みたいな書き方するのよ。でも本当にこれ冒頭に出るのよ、広角機動隊って、はい、でもうちょっとだけ言うと、西暦2030年、電脳化が一般化された情報ネットワークが高度化する中で、
はい、
光や電子として駆け巡る意思を一方向に集中させたとしても、みたいな、同じこと言ってるやん。そう、でもそう、でもそういうなんていうか複雑なコンセプトがあるんだけど、実は神山健二の広角機動隊ってミトコウモみたいなのね。岡田斗司夫が言ってた、押し守るの広角機動隊はファインアートだとしたら、
はい、
神山健二の広角機動隊は大衆活劇なんだよね。わかりやすいの、実は物語としては、はい、だから、
はい、
だから要は犯罪にある種の警察組織である広角機動隊が立ち向かうって、そういう話なのよ。
あ、
うん、だから分かりやすいのよ、はい、犯罪を逮捕するなんていうの、サイバー警察みたいな、
うん、
ミニスミ、なんていうの、まあ、ミニスカじゃないんだけど、ハイレグギャル、サイバー警察みたいなもんよ、
はい、
すっごい、なんか本当はそんな作品じゃないんだけど、でもなんかすっごい分かりやすく言い換えちゃえば、そういう感じ、
うん、
サイバーデカみたいな。
はい、
でもめっちゃサイボーグで超強みたいな、
はい、
いう話なのよ。だから広角機動隊の SAC スタンダードコンプレックスの世界ってめっちゃ入り口として入りやすくって、うん、今まで広角機動隊って押井守がファインアートにしちゃったからハードル上がりまくったんだよね、
はい、
でもそれを一般人が見えるものに作り変えてくれたのが神山健二版広角機動隊スタンダードコンプレックスなの、うん、だから僕はね、押井守るマジで無理って思ってたの、95年の自分で分かんなかったから、
はいはい、
でも2002にスタンダードコンプレックスがあったおかげで、あ、広角ってこういうことかって分かった世代なの僕。これこの時僕20歳だから、
はいはい、
20歳すっごい直撃食らってんの、
はい、
だから僕の中で、僕はそこから広角機動隊もう目覚めてるから、ぶっちゃけマジこれもはっきり言うけど、僕広角機動隊のコンセプト世界で5本の指に入るから俺が分かってると思ってる、マジで。これは嘘偽りなく、だって僕強い AI 研究、意識の研究してた人間だよ僕、
はい、
かつ僕哲学死ぬほどやってるから、うん、広角機動隊が言ってる世界の話全部分かる、全部分かるっていうのは思想レベルで分かる、
はい、
本当になんかそこら辺のオタクと違って、なんかここがなんかの伏線だとか言ってるレベルじゃないわけ。広角機動隊の世界観が描いてるもの自体の一個一個のコンセプト全部言語化できるの僕は。
は
あ、うん、
はい、
で僕と同格になりたいと思う人の一歩目だけ紹介してちょっと冒頭次のチャプター行きたいんだけど、
はい、
だからその前の僕がラジオこのポッドキャストの、
はい、
シャープ54、55、56でやった時の、これが最重要な参考文献ですよって紹介したものもう一回だけ言うね、
はい、
それがユリーカという雑誌が2005年に10月号で出している特集広角機動隊っていうのがあります、
はい、
本当に広角機動隊で僕の領域に来たい方の一歩目ですこれマジで。それを読めば来れるってわけじゃないです、まあ、はい、だからもうちょっと違う言い方すると、このユリイカすらとっつきづらい人 は私のシャープ54、シャープ55、シャープ56を聞いてください。とにかくそれ聞けほぼわかるから、
そうします。
超解説してるんで。で今日の話はでもこの押井守や神山健二、そしてもともとは城政宗、その後もあるんで高架機動隊アライズとか、そして今度また新しく高架機動隊シリーズが始まるんですが、
はい、
その新しいシリーズも含めた形の今高架機動隊10というのが虎ノ門で行われているんです、
はい、
東京ノードという場所で行われているんです。それに私が行ってきたという話が今日の全てです。だから高架機動隊の物語の話しない、今日は高架機動隊の機動高架機動隊10、この展覧会についての批評をします今日は、はい、そしてマジで僕ほどこの高架機動隊展を楽しんでるやつはいないでしょう。でもそれは僕が分かってることじゃなくて、実はこの高架機動隊展が実はですよ、僕らが生きてる世界と高架機動隊が描いていた未来の世界がどんだけ近づいてるのか、もしくは近づいてないのかを僕が暴いちゃったの。見に行った人だけでも暴けない、僕だから暴いちゃったのよ。つまり警察が発動してるわけ、そのエンタメとか SF 警察が発動しちゃって、はい、マジで超体験レポートしてきたんで、
はい、
一部はもうインスタグラムに何個か投稿してんだけど、それの完全版を今日やります。
お
なので、じゃあとりあえず序章はここまでだね、
はい、
重要な概念はスタンドアローンコンプレックス、そして押井守も使ったゴースト・イン・ザ・シェル、この2つの概念はキラーなんで、今日この2つを意識しながら次のチャプター聞いてください。次です、はい。